本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第26章、1節から16節です。聖書は後ろの方、新約聖書55ページになります。マタイの福音書第26章。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると、弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、二日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長たちや民の長老たちは、カヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。彼らは祭りの間はやめておこう。民の間に騒ぎが起こるといけないと話していた。さて、イエスがベタニアでザラートに侵された人、シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし、私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。本日のメッセージは、知らずに行った神の業です。
先週私たちご一緒に学んだ箇所、そこにはですね、このように、先週学んだ箇所ではですね、イエス様が最後の説教を、長い説教をなさった。そして人が一人一人お互いに助け合うこと、低められている世から捨てられた人たちを自分の最も尊い宝とせよとおっしゃった、そのイエス様のお言葉を私たちは聞きました。そして今日ここで語られている説教、語られている聖書の箇所はですね、イエスはこれらのことをすべて語り終えられるとあります。つまりイエス様は説教として語るべき言葉を、宣教の言葉をすべて語り終えた、ということを、これは意味します。この後は十字架にかかっていく。あと残されたのは十字架の業だけであるということを、イエス様はここで明確にしておられるのです。十字架の業が神の時、神の計画通りに実行されるのだ。イエス様はそのことを明確に意識しておられる、知っておられた。ですから、私たちが本当に知らなければいけないことは、イエス様はたまたま殺されたのではない、たまたま十字架にかけられたのではない、ということです。自ら十字架にかかっていかれたのだということです。そのことを私たちは、どんなに知っても知りすぎることはありません。イエス様は自分から十字架にかかっていかれたのです。このように言われています。あなた方も知っている通り、二日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されると言われています。で、これはそのすぐ後に書かれていることと非常に強い対比を示しています。 その頃、祭司長たちや民の長老たちは、カヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ、殺そうと相談した。彼らは祭りの間はやめておこう。民の間に騒ぎが起こるかもいけないと話していたと言っています。なぜ祭りの間はやめておいた方がいいと考えたかというと、エルサレムにはですね、この水越しの祭りに全世界から200万人とも言われる人たちが集まっていたと言われています。その中にはローマに反対する人たちももちろんたくさんいます。そういう中でイエス様を王として担ぎ上げようとする勢力もいる。もしここで祭司長たちや民の長老たちがイエス様を捕らえようとしたら、そこで騒乱が起こって、騒乱が起こるならばローマの治安部隊が出動する。そしてその時に認められていた議会であるとか信教の自由を失ってしまう、そういう自治権すら失ってしまう恐れがある。だから祭りの間イエスを捕らえるのはやめようという、そういうような相談をしていたということです。しかしイエス様はおっしゃるんですね。この祭りに私は十字架にかけられると。この水越しの祭りにイエス様が十字架にかけられるということが決定的に重要な意味を持っていた。そのことをイエス様はお語りになっています。水越しの祭りの後に密かに殺そうと、イエスを殺そうとする祭司長、民の長老の計画ではなく、神の計画が実行されるのだと。水越しの祭りというのは、出エジプトの時、子羊の血が滅びからイスラエルの民を守ったことを記念する祭りです。イエス・キリストの十字架は、神の子羊として十字架に血を流し、神の民を滅びから救い、清める贖いの技です。ですから、水越しの祭りこそイエスの十字架の時、私が十字架にかかって血を流す時だ。これこそ、これによって神の民の贖いが行われる。神の計画が実行されるのだということをイエス様ははっきり述べておられるわけです。そしてイエス様は、エルサレムで過ごした最後の数日間、夜はベタニアという村でお過ごしでした。このベタニアというのは、当時イスラエルで最も貧しい村だった。ある人は貧乏村というふうに言ってます。ここはハンセン病、ここでは新改訳聖書ではツァラートと、そのヘブル語のままの言葉を使っていますけれども、ハンセン病患者の人たちの隔離村であったと言われています。イエス様はエルサレムでの最後の数日間、最初、律法学者たち、民の長老たちとの激しい戦いを昼間エルサレムで行い、そして夜はベタニアでお過ごしになりました。世に捨てられた人たちとその中で過ごすことがイエス様の慰め、イエス様の力の源であったのです。そのベタニアにシモンというサラートに侵された方、ハンセン病の人がいました。その客にイエス様はなって、彼から食事のもてなしをお受けになるのです。熊本に慶風園というハンセン病患者の人たちの隔離施設がありました。今も雷病予防法が廃止された後もその中で生活をしている人たちがいます。ここに手島育郎という伝道者、私に絵の具という名前をつけてくれた伝道者が、まだ世に知られる前、伝道を始めたばかりの時によく慶風園に伝道に行って、 ハンセン病にかかった人たちと一緒に過ごしたと言います。私の母はその時のことをよく知っているんですけれども、その手島先生はハンセン病にかかった人たちと同じ畳の上に座って聖書を語った。他の教会の牧師たちは柵で仕切られた講壇の向こうから聖書を語った。しかし手島先生は同じ畳の上に座って語った。そして彼らが作ってくれた食事を一緒に食べて楽しんだと言います。柵の向こうから語る言葉は人の心に届かない。人を本当に癒す力にはならないのです。イエス様もここでハンセン病にかかったシモン、彼から食事のもてなしを受け、彼らと共に過ごす。これこそがイエス様の力の源泉であった。このことを私たちは本当に心に覚えたいと思います。その時、ある女性が高価なナルドの香油をイエス様の頭に注ぎ尽くした、注ぎかけた。全部注いでしまったと言います。この間、イスラエルに行った時にですね、お土産屋さんで、皆さんに香油のお土産を買って、差し上げましたけども、あれは、偽物です。当時もね、ナルドの香油っていうのはもう非常に高価だったもんだから、当時から偽物があったらしいですね。それで、まあ偽物でもね、まあいい匂いがするわけですが、その私たちが買ったお土産のそのナルドの香油の、まあ偽物のナルドの香油は、こうお土産屋さんにこう無造作に置いてあって、観光客が自分の手で取って勝手に蓋を開けて、匂い嗅いで、それでまた蓋閉めて、また戻していくって、そういうような、まあ、今の日本ではちょっと考えられないような売り方をしているんですけども、一本ね、ちゃんと閉まってないのがあったんですよ。で、そして、それを持って帰ってきたら、スーツケース中ですね、ものすごい匂いになっちゃって、もう大変でした。イエス様に油、ナルドの香油を注ぎかけた。もうものすごい匂いだったと思います。普通は香油なんて一滴も使わないぐらいですよね。本当に指先にちょっとつけて、そして、塗る。そういうようなものだと思います。しかし、これは非常に重要な意味を持っていた。ある意味ね、この理性的な行為ではないですよね。本当にちょっとつける、そういうようなものをザーッとかけちゃったんです。ザーッと。で、この人はしかも自分の行為の意味を理解してこれを行ったわけではありませんでした。イエス様に対する愛、それが溢れて、そうせざるを得ない思いに満たされたのです。それは聖霊による導きです。愛には理由はありません。どうしてイエス様はハンセン病の人たちをそれほど大切になさったのか、理由はありません。愛には理由はないのです。理由を語るとき、愛は死にます。この人の行為も、その人の中には、なぜかという、それはなぜかと問われたら、彼女は答えられなかった。どうしてそんな無駄をするのかと言われたときに答えられなかったのです。彼女は。ただそうしたかったからです。こういう頭に塗るというのは、客に対する一般的なもてなしであったと言われます。ところが、客として招かれたイエス様は、その客に対するもてなしというものを受けていなかった。それは、シモンが貧しかったからなのかどうなのか、それは私には分かりません。この 福音書には書かれていません。しかしこの女性はある福音書によると300デナリという言葉が出てきますね。300デナリというと1年間の年収です。それに等しい交友、それはその人にとって全財産であったであろうと思います。自分のすべてをイエス様に捧げたのです。イエス様はそれに勝るはるかに尊いお方である、その方に自分自身の自分のすべてを捧げる、それがこの人の行為でありました。しかしそれが行われたのは極貧の村、非常に高価な行為を一回で使い切った。そのことで弟子たちは彼女を非難しました。何のためにこんな無駄遣いをするのか、ね、これすごい言葉ね。無駄遣いって言ったんです、ね、イエス様の頭に香油を注いかけたことについて無駄遣いだって言った。弟子たちはイエス様の本質を理解してないんです。人の本質、それは愛によってしか見抜くことはできない。愛によってのみ人の本質は理解することができる。理解されないのです。この人は愛によってイエス様の本質を見ました。そして自分の持っていたすべてを捧げたのです。イエス様は彼女を擁護されます。なぜこの人を困らせるんですか？私に良いことをしてくれました。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います。世界中どこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。全人類の王が十字架にかかるという観点から、すべてのことに意味を与えられる。これがイエス様です。ナルドの香油によっての油をですね、イエス様の頭に注ぎかけたと言いますけれども、これはイスラエルの社会、ユダヤの社会においては非常に重要な意味を持っていた。油注ぎというのはメシア認職の儀式であったのです。神からの認職、それを表すのが油注ぎでありました。そもそもメシアというのは油注がれたものという意味なんですね。それは神から、神ご自身から特別な権能と働きを与えられたものであります。メシア、油注がれたものとは祭司と王ですね。これら祭司と王をメシア、油注がれたものと呼ぶのです。ですから、その祭司の一番最初はモーセの兄のアロンで、王はイスラエルの王、ユダ王朝の王ですね。初代はサウルです。で、二代目の王は、サウルはベニヤ民族でしたけれども、で、二代目の王からユダ王家、ユダ族の王が続きます。サウルもダビデも即位する前にですね、隠れたところで預言者サムエルから油注ぎを受けます。神ご自身からの認職を受ける。社会に認められる前に、神がまず王として認職する。それが油注ぎであったのです。サウルもダビデも油を注がれて激しい神の聖霊を受け、そして王となるステップ、働きを始めていくことになるわけです。このイエス様の頭に注ぎかけられた油、これはまさに王認職、神ご自身からの王認職、大祭司、永遠の大祭司認職の油、 飲食そのものの飲食の、働きでありました。これは人の目には隠れていたんですね。イエス様はここでね、私の備え、葬りの備えのためだとおっしゃった。本当は、これは王認職、永遠の大祭司、認職の儀式だったんです。イエス様はそうおっしゃらないです、ね。なぜか、それが隠されている必要があったからです。聖書っていうのは、書かれている言葉だけを読んだのではわからないところがある。イエス様がわざわざ言っていない、なぜ言わないのかというところに重要な意味がある、隠されているということがあります。ここはまさにそうです。イエス様は言ってないんです。言ってないけれども、これこそが重要だった。世に捨てられた人々が住む最も貧しい村で、しかも人の目には隠れた中で行われたイエス様の油注ぎ。この後イエス様、二日の後には捕らえられ、議会の中でも、大祭司の前でも、領主ヘロデの前でも、総督ピラトの前でも、その大官の香油、ナルドの香油は非常に強い香りを放っていたはずです。そしてあの、十字架の上でも、強い香りを放っていたはずです。ユダヤの人たちは分かったはずです。この方に油が注がれたのだと、永遠の大祭司、永遠の王としての油が注がれている。その香りによって、神ご自身がイエス様に体感なさった。イエス様をメシアとして認職なさったということが、このことによって世の人々に明らかにされていたのです。この女性は聖霊に導かれました。ものすごい神の技を行っているんです。しかし、その時彼女はそれを知りませんでした。人の思いを超えて歴史を動かす神の愛の計画があります。人の悪意さえ、イエス様を殺そうとする。人の悪意さえ、神の計画の中に取り込んで、神様ご自身がなさろうとする技を推進なさる。そして、自分が何をしているのかわからない愛の行為を、神の計画の推進の力として用いて、永遠という時間の中でそれを完成して、そしてそれを行う者たちに最大限の賛辞を贈られるのが、私たちの神様だというのです。この人が行った行為、それはイエス様こそ永遠の大祭司、永遠の王であるということを世の人々に明らかに示す行為であった。だから、この福音が述べ伝えられるとき、このことが彼女の記念として語られるとイエス様はおっしゃいました。もちろん、この人はそのことを知る由もありません。どれほど大きなことをしたのか、永遠の王の体感の認職の技を行った。そんなことを自分がするなんて思いもしなかったでしょう。しかし、神様は彼女の愛の技をそのために用いられたのであります。これはあなたにとってどういう意味を持つでしょうか。あなたが行っている愛の技、人に知られない愛の技、それを永遠の時の中で完成させ、それを神の国の推進の力としてよくやったと言ってくださる神様がいらっしゃるのです。私は今から三十数年前、パプアニューギニアに伝道に行きました。彼らのために自分が持っているものを差し出したいという思いはありましたけれども、 しかし、ニューギニアに行く前に体調を崩したり、思わぬ出来事ですね。もう、身の危険を感じるような思わぬ出来事に巻き込まれたり、病気、向こうで具合が悪くなったりして、もうすっかりですね、心が萎えてしまって、ああ、もうダメかもしれない。イエス様を伝えようとして思って、ここまでやってきたけれども、何もできないかもしれない、と思ってですね、でまあ、気弱になってキャンベラにいた妻に電話をしました。そしたら妻が私に、まあ、すぐに手紙をくれたんですね。まだ私はその時にはニューギニアの首都であったポートモレスビーというところにいましたから、すぐに手紙が届きました。それにはこういうふうに書いてあった。あなたがニューギニアの人に、あなたのニューギニアの人への愛、あなたが彼らにイエス様を伝えたいと思っているその思い、それを一番よく知ってくださっているのは神様です。この地上では完成することができない技であっても、そこにある思いを神様は永遠の時間の中で完成してくださる。そのことを覚えて、あなたは自分ができないことをしようとするのではなく、あなたができることをしてください、と書いてありました。私はその手紙に勇気を得て励まされ、そして再び立ち上がることができ、そしてニューギニアの人たちに今も生きているイエス様を伝えることができたのです。私たちの思い、それは小さいものかもしれない。しかし、自分が何のためにそれをしているのか、なぜそれをしているのかもわからないような思いを持つことがあるかもしれないけれども、そこにある愛を神様は見てくださっている。そして、私たちの行為によっては、完全に完成させることができないことも、永遠という時間の中で、それを完成して、私たちをその中で立たせてくださる方がいるのです。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。箴言19章21節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。お祈りをしましょう。どうぞ皆さん、今日の聖書の言葉に心を寄せ、しばらくそれぞれが祈る時を持ちたいと思います。天のお父様、人の目には愚かに見える私たちの愛の業、それをあなたは尊いもの、価値あるものとして握ってくださっていることを感謝いたします。私たちも何のためにそれをするのか、わからないことがあります。 しかしあなたはそのような不完全な私たちの愛、不完全な私たちの思い、行いを永遠という時間の中で完成へと、完全なものへと導いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたが心の中に語りかけてくださる、その時に私たちがこれをしようと思うことをあなたが祝福し導いてください。私たちの小さな働きを通してどうぞあなたがあなたの御国を前進させてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。